ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
柚木ひろみです。この番組は、ガジェット好き IT ライターの柚木ひろみと、アップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
ゴールデンウィーク終了
終了カンカンカンカンカン
もうこれがあのポッドキャストでね配信されてるときは何言ってんだ、ずいぶん前に終わったぞって感じだと思うんですけど、収録してるのがね火曜日ゴールデンウィーク終わって、うん、なんかみんな一番だるい時よ。
そう、私最近ね、うん、TikTok のねコマリザウルスっていうアカウント
がね、はいはいはい、俺回ってきた回ってきた、
それがもうすごい好きでよく見てるんですけど、うん、あのだるい眠い疲れた何もやりたくないっていうのをそのコマリザウルスちゃんが歌ってるのがあって、はい、それをずっと再生してる
まあ何もやりたくないんですね。
でもあのちょっとさ、本当に自分がさやる気ない時にさ、自分でやる気ないって言っちゃうとなんかダメだなっていうのがあるけど、人がこう
誰かに言ってもらえる、
そうそう、誰かに言ってもらえるとだよねみたいなこう気持ちになるので、
共感性ですね、
共感をするために、ね、再生してます。であとあれほらゴールデンウィーク明けのやる気のないスタンプ特集っていうのを LINE さんがやってて、
ああなんかあれでしょ、あの有志が
そうい
ろんなもの、
いろいろ作
って、ブラウンがすげえやる気な
さそう。ブラウンがすごいやる気がないやつを見つけて、これ欲しいなって言って送ったら、リンクマンが速攻買って送ってくる。
そう。リンクマン
が、ブラウンね、あの、チャールクマさんが、なんか、だるい、疲れたって言ってるやつ。代弁者が欲しくなる。そうなんですよ。
な
ので、なんか、時々、なんだっけ、何もかも嫌になるウーパールーパーとか、コマリザウルスとか、そのなんか、だるいやつを自分で、なんか、スタンプ送ったり
み
た
い
な。
だるいやつ。
だるいやつ。だるくて可愛いやつたちです。はい、
はい、まあそんなねゴールデンウィーク開けてしまったんですが、
う
ん、
はい、
まあこれからも1年は続くわけです。
そうですね、
仕事をやらなきゃいけなくなってきてるわけです。
ね、まあでもどうなんだろう、皆さんリフレッシュはできたかな。
どうなんですか、ね、多い人は10連休っていう話もありましたが、
ね、今年は結構その割と遠くに行く方も多かったみたいですからね、うん、なんかそういう感じでリフレッシュできたらよかったよね、
うん、
本当。であと、リフレッシュ終わってまだ家って人もいると思うのよ。なんかその在宅ワークの人もまだまだいると思う、
うんうん、そうね、まだ一応リモートワークみたいなの人も、だからそうすると休みと仕事の区別がつきませんみたいな、
ね、私そういえばねこの間気づいたことがあってね、
はい、
13時ぐらいかな、たまたま家にいてミーティングがあったんで、はい、普段あんまりつけないんですけどテレビをつけて見てたのね。でそしたらなんかその会社員の苦労についてみんなで語り合うっていうのを昼間の13時ぐらいにやってたと。これはあれかな、やっぱり在宅の人が増えたからそうやってるのかなって。例えば、
ね、
上司に帰っていいって言われたら帰りますかっていう話を、
あ俺ちょっとそれ見たんだ、
そうしてて田村敦さんとか出て
た、あ見たな俺、ね、なんかそれ
なんかさ、13時ぐらいにそんな話題って今までやってなかったよなって思って。
あれだよね、だ
見ないじゃんだって
見ない。うわ 俺家に行くから
俺
結構家とかテレビがあるところにいるのことが多いんで ね、
そうだって。高速近江さん北海道までの船旅楽しかったですって、待って北海道までどこから行ったの、
どっから船旅したんだろう、
ね、すごい青森からの船旅なのかさ、
いいね、それはすぐ違う
ね、横浜からなのか。さあ天野さん連日バイトしてました、お疲れ様でした。
仕事三昧とかね皆さん
本当にお疲れ様でした。
そんな愛の美奈子さんすばちゃってありがとうございます。そんな中、そうなんですね、12日日本時間深夜にはGoogle I/O、ね、今週は Google I/O、
うん、
で来月は WWDC っていうのがありますので、ね、
やっぱり5月6月はそういう
そういう時期なのよ。開発者の皆さんはバタバタする日
するのよ、やっぱり週間
その期間
で、本来はここにコンピテックスが入るんですよ。
そうですよね、来再来週まあ、コンピテックスな
んで、コンピテックスはオンラインとそのハイブリッド配信をやるんだけど、まあ、台湾に行くとねやっぱりちょっと隔離が長くなってしまうし、7
日ぐらいって言ってた、短縮されて
10日がね
10日が短縮されて7日になるみたいな話を聞きましたけど、
そうなんですよ。
いやそうだ、あ高速茶屋さん大洗から
なるほど、これってフェリーなのかな、
フェリーかね、そういう、ね、いいですね、
船旅いいよね、今年一番長い船旅は多分小笠原に行った時の25時間だと思う。
途中で携帯の電波が通じなくなるってやつでしょ。
あのね、大島が近づいた一瞬だけ。は
い。なんかそれは、それなんか噂でよく聞く。
近づくとね、うん、そう。野田さん、あ、野田さんこんばんは。
こんばんは。
コンピュテックス行きたかったなって、ね、ほんとそうよね。台湾のね、うん、コンピュテックス。まあ、オンラインでもやるので、ちょっと情報は見ていこうかなとは思っておりますけどね。
EM さんはゴールデンウィークずっと仕事でした。
お疲れ様でした。
スマソラチャンネルさん、仕事終わった、間に合った。あ、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
みんな、ギリギリで、あの、ミニ。いやね、このライブ収録しているところに来てくださるというのはありがとうございます。というわけで、じゃあ、はい、今日のテーマに行きましょうか。
はい、今日のテーマは、はい、iPad で効率化、改めて考えるデバイスと仕事と遊びの関係です。
iPad ネタをここでちょっと、はい、まあちょっと今最近ほら Apple 製品は、うん、一段落したわけですよ。その新製品という意味で。そうそうそうそう、
今一番動きのない。
ない
時期。この5月。
で、まあ来月 WWDC がありますが、はい、まあなんか新製品出ないんじゃないのっていう話をね、この間のガジェダッチプラスでもちょっとしたんですけど、うん、まあそうなってくると、じゃあ今ある製品の見直し機器だな、期間だな、と。
ああね。
いうことになるわけですよ。
ああねって
言っちゃった。ああね。そうなると、やっぱりまあ、iPad といえばゆずきひろ。ゆずきひろみといえば iPad。
あ、そうですか。
iPad だけで。ということで、やっぱり iPad を、なんか、いわゆる仕事だったり遊びだったり、まあ僕なんかは遊びでよく使ってるんですけど、まあ仕事を含めて、効率化。うん、もうなんか、その、いろんなものの効率化よね。
そうね。
その、遊びも効率化したいんですよ。
ああ、なんですか。
その、なんか短い時間にいろんなものを見たいとか。
ミニマリスト。
ミニマリストじゃなくて、いろんなものをさ、例えばゴールデンウィークだったら、いっぱい時間あるようだけど、そんなコンテンツ消費したらあっという間になくなっちゃうんだから。
そうね。
それをより計画的にやれるのかとか。
まあ、iPad でどういう、こう、楽しいことができて、どういう形で、その毎日が平和になるのかです
よ、
う
ん。ああ、平和になるのか。平和に過ごせるか
っていう、そこの方が気がします。あ、斎藤さん、去年の5月には M1iPad Pro が出ました。
うん、
ああ、そうだね。M1iPad Pro については、
もう一言も二言も言いたいことがあるっ
つって。M1 iPad Pro とは何だったのかっていうのが今やっぱりまだ
状態が続いて、まあ、まだ継続してるからね。
はい、いますので。ちなみにですね、今日私別件で打ち合わせに行ってたらですね、お仕事のお友達にですね、iPad Air 買おうと思うんだって言われて。で、今ね、11インチの MacBook Air っていうの、
うん
うん、すごいちっちゃいやつあったじゃん。
はい、ありましたよ。
エアでやってるっけ？
エアでやってます。
あれを使ってる。
おお。
今何？
であれ、11インチってすごい。
あれ、そうそう。あれ結構さ、なんか私の中でポケットボードみたいな。わかります？ポケットボード。ドコモが出してた。本当メールしかできない。あとこうポメラとかさ、うん、ああいう感じの本当サイズ感に見えるんだけど、まあほぼほぼ iPad にはサイズとして一緒なんですよ。うん、あれ出たのって何年？かなり昔、2012。とか、そのぐらい前かなっていう気がしますけれども。
調べてみますよ。
うん。で、普段はそれを使ってるんだけれども、iPad 買おうかなっていう話になって、うん、で、iPad Air でいいよねって聞かれたんですよ。僕、
おー、なるほど。
iPad Pro 必要かなって言われて、で、もうそこを、いや、Air でいいと思いますって言ったんだけど。
でも Air 今若干高いからね。
まあね。でも、やっぱりさ、プラスアルファのいろんなものをこう乗せていかなきゃいけないっていう話は昔太郎さんともですね、3人会でレビューをさせてもらってますけど、 YouTube の方でも、うん、でも結局その画面の綺麗さだったりとかそういうところそんなにこう重要視しないのであれば、まあ今 Air がいいかなっていうふうには思ってますけどね。
ですね。
でね、無印と Air とどっちがいいっていうのは聞かれることがあるんですけど、うん、今私はね、結構仕事で使う人にはやっぱり Air 5の方をおすすめしてて、
最新機種ね。
そう、最新機種、うん、というのもなんでかというと、Apple Pencil が上にくっつくから。
あ、第2世代が対応してる
ってこと。そうこのね、第2世代なのか第1世代なのかって結構違うんだよね。
まあそうね。
そう。
使い勝手がちょっと違うし。
あ、そうなん
だ。まあ、差し方は。
そう。後ろにちょっとね、
さす。どうしてもあれがまだ、まだというかずっと馴染みなの。
そうなんだよね。
ちなみにですね、11インチ MacBook Air の話です、
はいはい。はいはい。
2010年ですね。
うん。
10月20日に初めて新モデルとして出て。ただまあ、もちろんその人が買ったものが、その当時に買ったものか、もうちょっとアップデートしてアップデートしたモデルを使ってる可能性もあるからね。もちろんそれ1回だけじゃないから。
昔だね、
結構昔です
よ、ね、なるほど、うん、まあ、あの今斉藤さんもおっしゃってるようにですね、中古でいいならプロがおぬめって言ってくださってるんですけど、 それもあって、なんかそのカラフルなところに自分があまり興味を感じないとかっていうことであれば、あの中古のプロでもいいかなと思うんですけど、今まあどっちにしてもあまりね、機種が在庫がないっていうのがあってね、
あのさ、その在庫がないというお話で言うとですね、うん、今日をあのまあやっぱりね、今上海が大変なことになってたりとか、ね、あのロックダウンしてたりとか、すごい大変なことになってるんです。でね、うん、あの気になる気になるの大将さんがですね、
はいはい、
ツイッターでですね、うん、あの中国のロックダウンの影響もあり納期が伸びてるアップル製品について、うんうんうん、各製品の納期を調べてみたっていうのをツイッターでアップしてたんですよ、
うんうん、
そしたら iPad mini は比較的早くて2日ぐらいで届く、で普通の無印 iPad は15日から22日、
まあまあ、
まあまあね、
ちょっと待てるかなぐらい。
エアーになると29日から36日、大体1ヶ月だね、
1ヶ月ちょっとか、
で、まあ、iPad Pro は早い、1週間ぐらいと。
なんでだろうね、プロ余っちゃったのかな、
プロの方が、まあ、今ね、で 12.9 はちょっと15日から22日みたいな感じで、そうか、まあ、
12.9 の方がそもそもの個数がちょっと足りないのかなっていう気がしますけども、
でも iPad、うん、まあ、一時その本当にきつかった時期からはあの出してるんだけど、
だ、ね、
まあ、相変わらずいわゆる新しい製品についてはまあまあ、うん、あの厳しい状態が続いてるし、今後もしかしたらこの配信がされた後とかぐらいになるともっと厳しくなってるかもしれない、ね、まだねちょっとその部品納入、それから物流の関係がなかなか復活してこないとね、はい、難しいところではありますよね。
でもまあその大元に立ち返ってですね、じゃあ iPad で何をするかっていうところで、うん、これは結構私 iPad 仕事術としてですね、いろんなところで書いたり言ったりしてるんだけれども、
うん、
そもそも iPad がその消費ツールなのか、それともその自分が書いていくためのね、あのツールなの か、うん、か自分がこう何かコンテンツを消費するのか自分が発信するのかっていうところの捉え方によって結構こう使い方が違うっていうふうに言われるんだけど、
はい、
でも本来はそのどちらもできるから良いっていうのが iPad だと思うんですよ。
まあそうだよね、別になんかどっちかじゃなきゃいけないわけじゃないから、
そうそうそうそう、うん、そうなので、今仕事で一番使うのにいいのは iPad Air 5かなって私は思ってるんだけど、第5世代
iPad Air 5
Air の第5世代かなと思ってるんです、
はい、
仕事で使うなら、
うん、おプロを差し置いて、
プロを差し置いて、
はい、
でクリエイティブな仕事をするんだったらプロ、
まあ、よりクリエイティブ、まあもちろん絵を描く、うん、動画なり写真の現像するとかなんかまあいろいろやるとかなるとプロの方がやっぱりまだ、
プロの方がいい、
でもプロセッサー自体はね今一緒だからね、
そうそうそうそう、
M1 だからこの現時点では、
でもあと色も可愛いしさそういう意味では
まあ色の可愛さについてはさ、まあいろいろあるじゃないですか、まあもう私ケース好きじゃないからいいですっていう方ももちろんいるし、
まあね、
うん、あの別にそんなに外に持ち出さないで家でやるものだからっていう人もいるし、ね、そう、
あとは 12.9 の iPad の存在、うん、iPad Pro の存在がここに来て結構重たい、その重たいっていうのはあのいい意味でその重要なポジションだなって思うのは、うん、
でかいねタブレットっていう需要がまあまあある、まあ僕はね実際使ってみて、うん、やっぱりでかすぎたなっていうのはあるんだけど、これはなんか使い方の工夫が足りなかったのかなとも今思うとね、うん、なんかちょっと感じたりもするよ。
それもあるし、うん、実は 12.9 ぐらいのサイズで手に入りやすくて汎用性の高いタブレットってあんまりなくて、
まあそうね、
そう、
まあタブレットはまあ今ギャラクシーがね新しいの出したりはしてますが、今のところ現時点では iPad がやはり一番強いというか、
うん、っていうところで考えると、まあ絵を描くとか動画を編集するっていう意味では実は iPad は 12.9 がすごくいいなって、プロがねいいなって思ってるんですけど、でもどっちを持ってる人にもやっぱりおすすめできるのは iPad mini だなという、
あ、まあ、
ね、第6世代
iPad mini はさやっぱり強いよあれは、それはもうやっぱりいろんな意味で使いやすい、
ね、
本当に使いやすい、
いや本当にそうで、
まあ、どっかで諦めてるのかもしれないけどね、使い方自体でもそれを補ってあまりあるほどの便利さよね、その
そうなんですね、うん、そので
コンパクトサイズとかいろんな意
味、私もですね最近実はもう本当にかなり iPad mini に頼ってるところが大きくて、というのも iPad の魅力ってやっぱり機動力だっていうのはずっとお話しさせてもらってるんですけど、
機動力、
あのすぐ出してすぐ書けるとか、すぐ出してすぐメモできるっていう、
うん、
そのよいしょって開ける、なんていうの、 気持ちが必要ないっていう、
うんうんうん、
デスクに座ります、パソコン開けます、仕事しましょうっていうことじゃなくて、まあいつでも持ち運べてすぐにこう持ち出せるっていうのかな、なんかそういうところが iPad の魅力だと思うわけですよ、
うんうん、まあミニは特にね、なんか iPhone の延長線上としてもなんとなく僕は使えるかなと思ってるのと、あのまあもちろんね、その iPhone の方が便利な部分もあるんだけど、なんかまあ iPad で、うん、あの本当にさ iPhone と同じようなこともできちゃうわけよ、家に。そうなんだよね。例えばさ、そのリモートワーク中心の生活になってると、うん、なんか僕はよく聞くんだけど、 iPhone 別に使わなくて iPad でやってる人多いんだって。その iPhone のちっちゃい画面じゃなくていいじゃん、別に持ち運ぶわけじゃないから、ほとんど家の中にいるわけだから、リビングにいる、寝室に移動するとか、うん、そのぐらいのレベルだったら iPhone 別に置いといて、
うん、
iPad で全部やれちゃうっていう、うん、iPhone でやってること、うんうん、それこそ僕がやってるようにその画像を見る、見ながら、はいはい、ツイッターを見るっていうのも iPad mini ちっちゃいけど、
うん、
iPhone よりはよくできるわけよ。それはもう見やすいし、それが見やすいから、なんかそういうなんか使い方としても iPad mini って実はあるから、
うん、
なんかね、そのなんか位置がすごくいいところにいるなという感じはする。 iPad mini のポジションは今のこ の, あのリモートワーク時代には結構バッチリなんじゃないかと。いや
本当バッチリだなと思いました、うん、コメントをいただいてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。りょうちゃんさん、結局ミニ6セルラー版で大満足、
うん、
そうね。で斉藤さん、これ到着日ですね、無印以前よりかはだいぶ早くなりましたねと、う
ん、
いうことで。
いや無印はなんかある瞬間に一気に在庫が復活するっていうことがありまし
たよ ね、 ね、頑張
ったんでしょうね。謎の現象が起きてる
、BB5 さん、円安だから早めに買った方がいいかもですよね。
もう ね、だから次のプロもし出るんだったら多分値段は上がりそうですよね、
うん、そうね。スワンさんもいつの間にか iPad mini が手に入りやすくなっていて驚きですって言ってくれてるんですけど、うんうん、今ね、あの安藤さんがコメントしてくださってる、うん、はい、基本手書き過去紙派なんですが日記に関しては迷ってます、うん、iPad で書けば後で検索しやすいのでっていうのが今書いてくれてるんですけど、あの iPad で効率化をするっていう風に考えた時に、私がそうですね、それもかれこれ iPad 2の頃から言ってるのは、移動中にどれだけの作業ができるかっていうところで、それで考えるとキーノートとかページーズとか、あとそういうまあオフィス系のいろいろアプリケーションあるじゃないですか、はい、それをラフに作っといて Mac で仕上げる、
うーん、
または使っているキーノートとかを一応 iPad に入れといて、でこれを修正して営業とかに生かす、
ね、はいはいはい、
だからまあ例えばお得意先からお得意先に移動する間にちょっとアップデートした情報を入れておくとか、最新版のところを入れて同じことを繰り返すにしてもさ、あなたのためにこういうのを調べてますよっていう資料を足していくとか、
うん、
そういう作業が割とこう苦なくできるっていうのかな、なんかそういうところが iPad のいいとこだなと思うんですけど、あのね、単なるその効率化とかだけじゃなくて、私が皆さんにお勧めしたいのは、はい、iPad でアウトプットを自分のためにするっていうのをお勧めしたい。
お、自分のため、
はい、
とは
いわゆる最近はノーティングっていうのかな、ジャーナルをですね、自分でこう書いていくことによっていろんなこう自分の目的意識がはっきりしたりとか、やりたいことが明確になるっていう書き出しの作業、これ結構前リンクマンにもね、うん、やんなよっていう話をしたことがある気がする、
うん
うん、
言われた気がするやってねえなこいつって感じ
で、やっぱり iPad はさ、ペンシルがあるので、
うん、
そのペンシルで書き出しをしていくっていう作業が結構楽しくできると思うわけですよ。
ペンシルな、うん、そこだったわ。ペンシル問題は何度も出てるけどさ、
うん、
字が下手なんよ。
あー、それ
そこなんよね。
私も字ひどいけど見る。
いやいやいやいや、あのさ、そういう風に言うんだ。
自分で、いや本当何書いてるか分かんなくない？
いやいや大丈夫ですよ。
え、これ分かる？
それはなんか、やっとしてる。いや、なんかさ、前も俺これ話したと思うんだけど、
うん、
自分の書いてる字が下手くそすぎて若干テンションが下がるっていう現象が起きてるんだよね。で、あとさ、もう一つ致命的な俺の弱点なんだけど、
うんうん、
学生の時にね、そんなに綺麗にノートを取ってなかったんですよ。
いや、そんなに綺麗に
やる人ないよ。じゃなくてね、で、何が言いたいかっていうと、うん、ノートの効率的な取り方というか、なんかどうやって書いたら、みんな結構さ、もちろんそれ、そんなことしなくていいんだよって言うかもしれないけど、
うん、
綺麗に書きたいわけ、本当は。なんか、 パッて見た瞬間に、ああなるほど、こうまとまってるな、なんかね、どこに何を書いていいのかちょっとなんか分かんなくなっちゃうね。
リンクマンは真面目なんですね。
うん、うん、いやなんか一応アウトプットになっちゃってるから、どうしてもなんとなく、あの一応人が見る前提みたいになってるわけ、自分のメモと言いながらも。
なるほど、
うん、その考えがあるからなんとなく分かりやすいようには書きたいわけですよ。
私本当に自分でも読めない文字で書いてますけどサインかなっていうぐらいで書いてたりするけど、う
ん、今野田さんが言って、そもそもノートの取り方の何をノートにしとくんだいっていう、もうもっと根源的な話に実はあのペンシルを持つときになるんです。
なるほどね、うん、どうやってノートを取るかろ
うね。そうそうそうそう、だからもっと手前なんでね、 iPad でノートを取るとかいう話じゃなくて、ノートって何書くっていう話
で。もじゃあまずそこでご提案させていただきたいというか、あのいくつかございますのでよろしいでしょうか。まず何のアプリを使うかっていうところからスタートします
。アプリからですか。
アプリからスタート
したい。メモアプリじゃダメなんでしょうか。
あのメモアプリに書くのもいいと思うんだけど、ああ、メモアプリって手書きで書くのには若干自由が効かないんですよ。いや戻れないじゃん、あんまり。
あんまり。
で移動したり構成を変えたりとかできないじゃないですか。でメモアプリもそのさっと書いてそれをそこに保管しておくっていう点ではいいんだけど、うん、あのどちらかというとその手書きに適してるアプリっていうのはいくつかあって、まあ私の中ではずっと最強なのはメタ文字さんのノートと、
ね、これはもうね、そう、iPad 仕事術でも出てきましたけど、
40分間ぐらいね、
ね、
語ってるからね、メタ文字
ノート。長いの
よ。長いのよ。メタ文字ノートと、うん、あとはグッドノートですね。
グッドノートとかね、まあ、もうこれはもうなんかド定番ですよね。
そうそう、両方を使ってる人が多いと思うんですけど、うん、で私はあの雑誌だったりとかウェブだったりとかのラフをね作ったりするっていうことが多いので、ラフを作るときは本当に iPad がすごく役に立っているんですね。
ラフ作んないもんね。
そうで、まあ、それがどういう感じかっていうと、う、ね、あの YouTube をご覧いただいている方にはちょっとパッとお見せしますけど、
はい、
これあの
絵コンテみたいな、
絵コンテみたいな感じ、
なんかなんとなく
絵コンテと違うけど、
絵の絵でこんな、うん、状況を説明しているっていう感じ。
そうそう、見開きの右側にこういう写真があって、はい、その下に何文字ぐらい入って、でここに2番の画像が入ります、3番の画像が入りますみたいな感じでやっていくんですけど、私はそれにはメタ文字ノートを使ってて、でなんでこれがいいかっていうと、あの画像を入れられたりとか、あとメッセージを簡単に書きやすい、かつ、うん、と消したり上から書いたり、
うん、
囲って大きくしたりちっちゃくしたりが簡単にできるから、自分の中では例えば A3 サイズで始めた、じゃあ A4 サイズで始めたものを A3 サイズまで引き伸ばせる。
はいはいはい、はい、
でその
キャンバスを広げられる。
そうそうそうそう、解像度がねめちゃくちゃ高いので、それは本当に簡単にできるっていうのと、あと例えばなんかこう、私は iPhone ケース10のね、そのパンフレットとかそういうものを作ったりするのにも、デザイナーさんからこう上がってきたものに対して、ここの文字をこういう風にしてくださいみたいな。
赤入れじゃないですか。
そうそうそうそう。
そういう感じでやるやつ、
ね、みたいなのに使うから、まあ、仕事の効率化としては、これをこういう風にした方がいいんじゃないですかっていうことをテキストで伝えると、ちょっと言葉足らずになるときあるから。そのためにやるっていうのがまず、
これあれですね、職業柄みたいなところありますよね。
そうそう、職業柄ですね。
みんながみんな絵コンテ書かないですね、みたいな話ですよね。
そうなんですけど、うん、で、まあ私がここであのおすすめしたいのはですね、自分のことを書き出すにはグッドノートがおすすめ。
自分のことを書き出すにはグッドノートがおすすめ。
なんで今スペシャルしかしてない
。なんかタイトルみたいだったから今。
そうなんですよ。うん、で、グッドノートに関しては、私これ、
やったよ、
話やりましたよね。
グッドノートもちょっと出たような気がするんだけど、
グッドノートも多分仕事術で話して、いやしてないんじゃないこれ。
グッドノートは、ね、もしかしたらどっかのあれで話が出ただけで、うん、メインではやってないんだね。
メインではもしかしたらやってないかもしれない。
グッドノートはやろう。
はい、うん、あるんですけど、じゃあ何を書いていくかっていうところなんですけどね、
うん、
まずこれ本当に皆さん時間のある時にぜひやってみてねって思うのが、最初ノートに慣れるのに自分の好きなものを箇条書きにしていく。
おーおーおー、そう、リンゴとか。
あ、もうそれでもいい、それでもいい。で、
例えばカレーが好きと
そうそうそうそう、うん、でグッドノートってあの横書きにも縦書きにもできて自分の好きな表紙も決められるんだけど、それをですね、まあ、自分の好きな装飾でいろいろこうまず始めて好きなものを羅列していく、ただただただ羅列していく。だからリンゴ、まあ、アップルでもいいし、うん、iPhone
リンゴだよ、リンゴ
でもいいし、いや本当にだから好きなものをただただ書いていくんですよ。で今自分がすごい好きだと思えるものっていうのをそこにこう書いていく。でそれをですね、なんかあの1ヶ月後ぐらいとかに見ると、あ、1ヶ月前には好きじゃなかったもの今好きだなって思ったりとか、
1ヶ月後見たら何書いてんだろこいつってなんないです
か。そうそう、あ、この時はモンハンにハマってたわみたいなさそういうのあるじゃない。でそれを結構書き出したりするっていうのがよくて、でこれって割とね、そのなんかこう自分と向き合うっていうことでいろいろ推奨されてたりするらしいんだけど、でもこれをさ、うちに帰って机の前ですごい落ち着いた空間でやろうとかって思うと、それだけでこうちょっと気負っちゃうじゃん。
うん、もう気負ってるけど
ね。だからなんか例えば仕事と仕事の合間とか息抜きに iPad ミニぐらいでなんかそういうこう書き出しをしていくっていう感じですよ。
うん、なんかあんまり自分と向き合ってこない人生だ。あんまり今向き合えと言われても
。でもさ、好きなものぐらいはいけない？
もういや書けるよ、書ける、好きなものを書けって言われたら書けますけど。
そうそうそう、じゃあ例えば？
浦和レッ
ズ。それと、
なんだろうね。
なんだろうね。
コーラとか。
コーラ。
ポテトとか。
ポテト。
オニオンリング。
オニオンリング。食べ物だ。主に食べ物だ。
美味しいものみたいな。
他に何か好きなものは
何ですか。好きなものですか。うさまるとか。
あ、そうそうそうそうそう。で、そうやって単語のものが出てきたらですね、今度は何をすることが好きかっていうのにこう広げていくんですよ。例えば、
何をする？
うん、
寝る。
あ、そうそうそうそう、そういう感じです。
寝る。
寝るのが好きとか、あと
寝る。
寝るしかないんかい。が好きとか、あとなんか例えばそのほらサッカーを見るのが好きとか。
見る。やる。
そうそう。何々するのが好きっていうような形で今度そうやってこう幅を広げていくわけですよ。でそうすると自分の割と好きなものっていうのがどんどん上がってきて、でそれを書いてるうちに結構なんかアイディアが生まれてきたりとか、あ、これ好きだったなって思い出した時にあの人元気かなって思い出したりするじゃん。なんかそういえばなんかあのあそこにいい感じのカフェがあったな、あの時一緒に行った人元気かなとか、
あ、そうそうそう、思い出をたどるのね。
ね、そうそうそう、なんかそういう感じでなんか好きなものを書いていくっていうのは、私はグッドノートにこう書き出していくっていうのはすごいいいなと思っている。
あ、ゆうさんもやってるんですか。
やります。私でもね、これは別に iPad とかじゃなくて、あの本当に私小学校ぐらいの時からずっとそれをやっていて。すいませんね、
どんな小学生や
どんな小学生、どんな小学生なんかなって思いますけど、うん、やってました、
はい、そう、難しいなと思いながら、いやいや、なかなかそういうことやってないからさ、
うん、
別にまあ、だからさっきも言ったように自分と向き合わない人生で生きてきたからね、 あんまり僕は結構その流れに身を任せてるし、
でもね、意外とだからこれをそのなんかさ、まあ、今のは本当に特に悩みとかがない時にそうやってまあやっていくのがいいよっていう話なんだけど、例えばなんかすごい今やり残してることがあってモヤモヤする気がするとか、あとそのなんかちょっとうまくいってないような気がするけど、なんでうまくいってないかわからないとか、なんかこうなんかちょっとモヤモヤするなっていう時に、なんかこう原因だったりとか、今自分が本当に何が嫌なのかとか、
はいはいはい、
あともう単純にさ突き詰めていったらさ、寝れなくてしんどいだけの時もある、
ね、やりすぎるとドツボにはまってきそうな気もしないでもないけどね。
だからあの単純にそれをこう書き出していくことによって、あ、本当にやりたいのはこれだったなっていう風に分かったりもするんだけど、私は結構ね、手書きのノートと iPad と両方使ってそれはやってますね。なんかインクの感じが楽しいなっていう時はそれでもやるし、
テンションがいい時はなんかちょっと好きなもの買
えて、そうそうそうそう、とかっていうのをやったりしてますね。っていうことです。
野田さんが今まさにモヤモヤしてるって。
あ、モヤモヤしてる時はね、そうやって書き出すのがいいですよ。
そういうのもある、ね、
うん、
いっぱい あのコメントいただいております。ありがとうございます、はい、
EM さん、ミニ6とエア2を使っていましたが最近エア2が電源が入らなくなり、うん、エア5を買うか悩んで結局 MacBook Air を購入しました。
ドドン
最終的にね。
いいね、いいですね。
あでミニは6が大変便利だったので iPad は2だけにしました。
でもね、でもそれすごくわかる。もしかしたらすごいバランスがいい組み合わせになったかもしれないですよね。
私、そう、だって、MacBook Pro とミニ6になってる
から。そうだよね。だから、iPad を2台というよりか、1個 Mac にしたことによって、まあ、やれる幅広がったし、やっぱね、iPad mini がね、今、本当にすごくいいのよ。
うん、
今、ものすごく熱いのよ、やっぱりね。
安藤さん、そこそこ字が書けるからこそ、ペンシルがちょっと苦手。はい、ですね、
そういうのがあるん
です。字が書ける人は、自分の、あの字の軌跡とかそういうタイミングとかがあると思うんですけど、これ、アプリによってペンの重さが結構違ったりとか、
なるほどね、
あとそのタッチ変えられるやつとかもあったりするので、
それこそアナログとデジタルの微妙なそのあれがなんか合わなくて、ちょっと自分はもうちょっと書けるのにな
るみたいなのがあったり。まあコツとしてはかなり最大化して文字をきれいに書いていく方がやっぱりそのペン先とのねバランスがきれいになるっていうのと、あとはもう太くするペンを、ペンを太くして、
太くするとさ、あのさ、あのこの丸いところ、
それ太くしすぎね。それは太くしすぎじゃん。
丸いところがなんかぐちゃってなっちゃう、
ね。すんごい細いボールペンみたいなので書くよりは、サインペンぐらいの太さにして書いた方がストレスないですよ。
あ、ね、あ、そうか、そういうことね。うん、なんだ、
それはね、おすすめです、そのやり方の方がね。マスター KJ ラボさん、はい、ノートを取って満足じゃなくて、見返して、見直して活用するのが目的。そうそうそうそう。
でも、その、何をノート、うん。
そう、アウトプットね。千葉屋さんはね、学生の時、板書って携帯で写真撮って、復習の時にマーキングするぐらいだったからな。そう、あのノートを取るっていう意味では私板書ってそんなに意味がないと思ってるんですよ。あの覚えなきゃいけないことを書いて覚えるっていうのはいいと思うんだけど、
歴史のね授業は俺それでしか覚えられなかったから書いてた、ね、
書いてた。
俺は歴史が好きで社会の成績だけめちゃめちゃ良かったんですよ、
うん、
それの覚え方はひたすら書くだったんですよ。
え、じゃあ英語も書いて覚えたら。
いや、それはまた全然違う。
なんで。
それはまた全然違う。
なんでですか。
あの分かってるものを書いてるのと分かってないものを書くのはまるで違う。分
かったものから書いていけばいいんじゃないの。
いや、でも今もうあれはやりたくないんだよね。逆に言うと、もうあれはしんどかったのよ。
あ、覚えるとしては、書いて覚えるのがしんどかったから。
でも、その代わり書いて覚えれば点数になったからやれたのね、うん、それは。
ああ、それがね、
それはすぐ結果が出るじゃない。うんうんうん、そんなもうすぐに。もう、だから2、3日後に結果が出るわけ、それって。
まあでも書いて覚えられないタイプの人もいるけどね。
もうね、今は、でも俺はあれだよ。社会だけだよ、その歴史とかだけよ、それができたのは、通用したの。
興味があれば
覚えられる。そう、だけど今はもうちょっとできないなというのが、そんないっぱい書けないねっていう
意味では、学習系だと、その自分でタップして入れてったりとか、喋るアプリの方が楽。
そうだね。多分そっちの方が、あれやっぱ書くって苦痛なのよ、俺にとってみたら。いっぱい書くことはね、ちょっと苦痛なので。
そんな書くことが苦痛なという方へのおすすめのアプリもございます。
なんすかこのカウンセリングみたいなやつ。
これはですね、私 iPad 仕事術でもお話しさせてもらってますけど、アイデアグリッドっていう、ねはいはいはい、アプリがありまして、アイデアを形にする手帳っていう名前で、
なんかあれでしょ、うん、1個やったらその1個の中にいろんなまた要素を書いていってみたいな感じじゃなかった？
そうそうそう。なんかまあフラッシュカードがまあ9個ぐらい並んでて、その中にいろいろ書いていけるっていうのがあるんだけど、
大谷くん、翔平くんが書いてた
昔ね。あ、マトリックスみたいなね。
そうそうそう。ああいうの。
そう、できるんですけど、まあアイデアグリッドで検索してもらってもいいし、あと、アイデアグリッドゆずきひろみでも私の解説が出てくると思うんですけど、うん、ちょっと付箋みたいな感じで、自分がこう気になってることを、こうどんどんこう、場に出していくっていう感じ。
とにかく思いついたのを出していって、それに付随することをどんどんまた書いていってっていうような、なんかそんな感じだよね。
で、なんかね、人間ってね、覚えてられないんですって、やっぱり。その、覚えることにワーキングメモリーを使ってると、今度新しいことが入ってこなくなるんだって。
すぐメモリーなくなっちゃうもん。
メモリーが足りなくなる。
だからどんどん忘れていっちゃうよね。
そう。だから、その、覚えることに集中しておくとか、まあ、例えばタスクとかも全部そうなんだけど、うん、明日あれやらなきゃ、あれやらなきゃ、これもやらなきゃ、そうしなきゃって思ってる時間が無駄で、それをもう一回全部吐き出してしまって、忘れて、もう見返せるようにした方がいいっていう。
なるほどね。そうか。それはどっちがいいのかって、俺がいつもそれは悩んでるところだね。俺はやっぱり、覚えてるものぐらいに、 自分の範囲はしとかなきゃいけないんじゃないかなと思って。
あ、まあもちろんね。そうそう。だから本当に全部忘れていいわけじゃない。それは本当に全部忘れていいわけじゃなくて。
自分のね、そうあのできる範囲って、そんなに多くないから、
やることが増えれば増えるほど、
一個がダメになってっちゃうから。
だからアウトプットしておかないと人に共有もできないよねっていうことで出すっていうのと、あとはほら、結構さ、ここでもそうだけど、話をしているうちに、どんどんアイディアが。
それはね、よくある話だよね。
するじゃない。で、それを。
むしろほとんどそれだね。
そうそうそう。なんかそれを一人でやるっていうこと。なんかこう、こういうアイディアがいいかな、こういうアイディアがいいかな、みたいなのをやっていくのに、このアイディアグリッドっていうアプリは、私、これを超えるアイディア系アプリはないんじゃないかなっていうぐらい、やっぱりめちゃくちゃ好きですね。
ゆずきさんはそういう出し入れをよくするっていうことだよね。多分そのアプリとかを活用して。
そう。
その出し入れしながらいろんなものを積み上げていくっていうような感じなんだね。そうそうそう、ま、考え方の思考としてもね、
単純に仕事の方向性がバラバラすぎるっていうのもあるんですけど、
あ、まあ、やってることがね、いろんなことをやってるから、
いろんな仕事の方向性がバラバラだっていうのもあるけど、うん、でも最近はほら、例えば家のことを、家をきれいに改造したいとか、例えばこのスタジオとかもこういう風にきれいにしたいってなった時に、そのなんだろう、今背景にね、新しく棚とかを入れたりしてますけども、棚を入れたいに対してどういう棚を入れたいか、それが何色がいいのか、予算はどのぐらいなのかって頭の中でずっと考えてるよりは、それを書き出してっちゃった方が、途中の時点で人に共有した時に分かりやすくなるじゃん。
うんうんうん、
あ、リンクマンこういうのが欲しいんだって分かるから共有するみたいな。うんうん、で、そういうのをこの iPad のアイデアグリッドっていうので作っていって、それをすぐ共有できるっていうのが大事ってことですね。
まあ自分の頭の中にあるものを、まあ、まあ仲間みたいな人たちにすぐに共有して、うんうん、なんか そこまで全部セットになってるのがそのアプリだっていうこと。
うん、そうそうそう。あ、コネクタイトさん、この使い方いいですね。リモートの時に参加メンバーのスクショを取って、グッドノートの手書きメモを貼り付けてます。今回のメンバーはこの人たち。
今回のメンバーは。この人たちと会議をしましたっていうの
よく考えたらさ、オンラインで初めましての人はさ、顔写真撮っておけるってめちゃくちゃいいね。
あ、そうだね。もう今リアルでたまにさ、うん、あるじゃない、あ、会う時あるじゃない。
そう、
この人でも俺初めましてなんだけど、
あとマスクしてると分かんないっていうのもあったりとかするから。そうそう、だってリアルに会ってさ、初めましてって言ってさ、名刺に写真ついてるタイプの人だった
りさ、いるけど今最近でも少なくなってきた
ないじゃん。で、それだとその人の顔覚えられないから、そういう意味ではなんか失礼しますと思う。
ちょっと写真出しちゃ
う。ね、なんか撮らせてくださいっていうわけにもいかないから。
ズームとかだったらね、うん、一応スクショを撮っといてみたいなのは確かにあるかもしれないね。
いいんじゃないですか。
そうだね。はい。いや、そうです。いろいろコメントいっぱい来てる。最近コメントをいっぱい。
グッドノートは手書き文字を検索できるからいいよね。そうそうそうそう。書いておいて後から検索できるっていうね。まめた文字のとこできますけど。
すごいね。確かに。
好きなものはピーナッツ。あーにゃく。まさひろさん、今タッチ ID で決済しかかってるグッドノートいいですよ。
まあ、グッドノートはでも本当もうなんか、もう iPad といえば、グッドノート使ってる人はかなり多いんじゃないかと思う。
そう。でも、まあ学生さんでね、使ってる人がすごく多いっていう印象だけれども、うん、意外となんかこう、
ね、
そうそうそう、うん、あんまり気負わずに、だって消せるし、うん、あと資源の無駄にもならないし、インクのコストもかからないから、うん、もう好きなだけ書いて好きなだけ消したらいいと思うんですよ。人に言えないようなことをとりあえず書いて消すとかさ、愚痴を書いて消すとかさ、いや、ほんとそういうのでもいいと思うわけ。
いや、でもそういうのも大事かもしれない。
スクリーンショットとかしないでも消す。うん、
そう愚痴消さなきゃダメだよね。そうそう、残しといちゃダメだもんね。
そう、非表示とかにもしないで、ゴミ箱、ゴミ箱からも捨てる。
あれだよ、そういうのはね、事故が起こる、ね。
事故が
起こ
る。絶対に共有しない。
共有。削除、削除。
でもさ、自分の思ったことを鍵をかけて書くっていうのも、これ、iPhone とかで割と始まった。
メモアプリでもさ、一応ね、あるから書き書き。
文化としてあると思うので、その、例えばね、エバーノートとかベアとかのノートって結構いろいろあるじゃない、うん、でも、ノート系って、基本的には私、プライベートと仕事は分けた方がいいと思うんですよ。
そうだね。なんか、つい、うっかり、目次が見えた時の悲しさ。
そ
う。
で、それもあるし、なんか、イメージしてほしいんだけど、その、会議室でパソコンを前にして入力する自分と、ベッドの上で、ちっちゃいお気に入りのノートに、なんか、お酒飲みながら書くっていうの、気分的に違うじゃん。
お酒飲みながらメモを書かないから。
まあ、そうだけど、まあ、本を読むでもいいよ。でも、なんか、
その気持ちね。
気持ちが違うじゃない。で、それ、 物理だと本当見た目なわけよ、うん、なんかそのさ、なんかこう能率手帳っぽいものに書くのか、はいはいはいはい、ちょっとなんか可愛いファンシーなさ、うさまるのさ手帳に書くのかでさ、ちょっと
これに書くものに仕事は書かないだろうっていうのはあるからね、
みたいなあるじゃん、うん、でそれが結構 iPad はもうアプリを変えちゃうっていう、
あーなるほど、うん、これは仕事よ、これはプライベートみたいな、そうそうそう、するっていうので
、私はちょっとこれ iPad ではないけど、前にもちょっと話したジャーニーっていうメモアプリがあるんですけど、はいはい、英語日記はそっちにつけてて、もう英語でそこに統一してる、でも毎日はあんまりできてないですけどね、うん、そうみたいな形にするとなんかね、あの脳がバグらずに済む、一個ずつ部屋をこう決めて、ね、英語はここ、仕事のことはここ、プライベートはここみたいな。
鈴木さんはそういうのは多分交通整理した方が分かりやすいん
だね。部屋ぐっちゃぐちゃだけどね
開けてみたらぐわーってなってるけど、そうそう、でもこれはこれって決めてる方がやりやすいってことだね。
でもそれ、私そもそも片付け整理整頓すごい苦手なのよ、うん、だけどそのデジタルの世界に行くと検索性が高くなるから整理整頓実はしなくていい、うん、だから投げ込んでおけば後から検索すればいい。
まあデジタルのいいところはまあ確かにそれだよね。その部屋が散らかってでもあの探してくれるっていう。
だってもう本当私自分の部屋コントロール F したいもんねコマンド F か
検索でもうどこにあるんだねっていう、ね、
スポットライトしてさ探したいよね。なんかあれメガネがないみたいなことあるじゃん。
あるあるある。
音の鳴らないものは探しにくいなっていうさ、
電池はどこ行ったのよって思ってるから。
そうそうそう、ないのよ、乾電池がないのよ。乾電池がないんだよね
今。困ってんのよ、
あったはずなのになとかね。そう、ジジイ山野辺さん、心の欲しいものリストかな。そうそうそう、なんかこの欲しいものリストとかもさ、それアマゾンで売ってるものの欲しいものリスト書くのはいいけどさ、うん、なんか別に人に言えない野望を書いてたっていいじゃん。なんか
すごいスーパーカーを手に入れる、
ね、そうそうそうそうそう、
ランボルギニーが俺欲しい
なんかみたいなことを別に書いてたって誰にもさ見せるわけじゃなかったらよくないって思うので、そういうのを iPad に出していこうよっていう。iPad はお友達だよっていう
そういうことだね。
そういうことです。県庁岡本さん、デスノートはちゃんと別にしておかないと。
そうだね、
それは別です。それは別です。
危ない危ない、
あるんかい
ないですよ。
ね、そうそう。健介好みさん、カウンセリングアプリ紹介新しい。そうね、
本当ですよ。なんか言うとさ、それとはそんなあなたにはっつって出てくる。
そう、そんなそんなアプリありませんかみたいなことをね。
みたいな。
こんなのがあるんですかみたいな。そうそう。で、あのいろいろ、そう、正弘さんがね、メタ文字ノートとノータビリティと D1 持ってるけど使いこなせてない。
ノータビリティもいいよね。
私はちょっとここで言いたいことがあります。
どうしたんですか。はい、はいはい、何でしょうか。
いいですか。
はい。
iPad は別に使いこなさなくていいんですよ。
おお。
これ
ちょっともうこれ言ってやってくれ。
これはね、
これはもうちょっとみんなに言ってやってくれ。
そう、これは本を売る側の人間としては、
あとそんな話かよ。
再生数が欲しい、再生数が欲しい側の人間としては使いこなしてくださいって言いたいんだよ。うん、だって使いこなすためのさ話をすごいしてるわけだからいいんだけど、うん、でも iPad もデバイスも私別に使いこなせなくていいと思っていて、
まあ
自分がやりたいことができればいいじゃん。
まあそうそう、そりゃそうで、そう、その全部の機能を使う必要もないわけじゃない。
そうそうそう、
なとそう、そう、当然 iPhone なんて俺使ってないけど山のようにある。
そうでしょ。でだから全部のさこう機能をさ制覇しなくてもいいと思うし、うん、自分が使いこなせてないんじゃないかって不安になることはないと思うんですけど、うん、もっと活用したいなって思った時に調べればいいと思うんだよね、
うんうんうん、
例えばまあそのガジェたちでなんかその質問してもらうでもいいですし、はいはいはい、カウンセリングアプリ紹介みたいなのでもいいんだけどそんなになんかこう無理に使いこなさなくても私はいいと思うんですよ。ダゾーンでもいいと思います。
ダゾーンでいいんですよ。
ダゾーンでもいい。
俺はだから言ってますよ、はい、ずっとダゾーン専用って何が悪いんだっ
つってそうそう
そう、それでそんな高いとか言うじゃないですか。いやそうじゃない、うん、iPad がそれは欲しいだけだ。
そうだね、 iPad が欲しい、ね、
そう iPad が欲しいの、
iPad が欲しい。
さらにそこでダゾーン見て、うん、何がいけないのよっていいじゃない、俺はそれが好きでやってるんだから、だからいいんですよ。だから皆さんも同じようなことで、
そうそうそう、
でいや高いからって言うじゃない。で俺、うん、我々もたまに言うじゃないですか、これか、うん、ちょっと高いからもうちょっと実はこれでもいいですよ、でも本当に欲しかったら買っていいんですよっていう話なんですよ。
そう、
はあ、それはだってその使い方じゃなければ使っちゃいけないってことはないから、
うんうんうんうん、
そこはね結構大事、物欲にはなんか正直であれと思って。
いいね。物欲には物欲には正直であれ。新しいマッチ
トップ。いやでもそこはさ、自分の直感的なところもあるじゃん。まあ欲しい、ね、失敗もするんだけど、そんなずっと失敗してきてるんだよ、こっちはよ。
こっちはよ。こっちはよ。今
買ってみないと分かんないんだよ。
コメント欄でみんなアイディアグリッド4 iPad が3,420円することに対してすごくみんなが迷っているというコメントがあるんですけど。
まあ普通で言うとアプリで言うと高い、はい。
めちゃめちゃ高いので、はい、YouTube のですね、私のレビューを見ていただいてですね、
本当にいいかどうかをもう一回
検討していただける。どこまでさ、自分でこう企画を考える仕事なのかとか、そうやって自分がアウトプットすることで整理できるかどうかっていうのは本当人によって違うと思うので、無理はしないようにしてね。
あ、買って、でも大体ね、最初に使い方がわからないでつまずいちゃうからさ。
だからまあ使い方とかを、まあ、あとはこれ私はね、深く考えずに買ってそれを活用するようになんかこういろいろやっていくんですけど、アプリに対、アプリとサブスクへの物欲には素直、物欲じゃない、コンテンツ欲、サブスク欲、
サブスク欲には素直であれ、どちらかというとサブスク欲に素直であれ、はい、
ということです。佐々木島さん、ゆずきさんにあやかって iPad Pro 12.9 に散財させていただきます。おお、いいですね。
もう皆さんどんどん散財していきましょう、ね、我々は経済を動かすんです。
経済を動かすんです。正直な人たち。そうだからね、使いこなせてないって思ってる人は自分が使いたい用途がないんだと思う。あ、今ね斉藤さんがそう書いてくださってるけど、まあ、もしかしたら、
あ、だ満足してないんだと思うんだよ。
そうだよね、
うん、なんか本当はもっとできるって、うん、周りも言うしさ、うん、俺らも言ってるじゃん。実はほら、ゆずきさんが言うんであれば、いや、これはメモは書いてね、こうしたらこんなことができるよって言われると、うんうん、そんなこともしなきゃいけないんだって若干思ってしまう感じもあるんだけど、そうそうそう、別にそんなことはないで。
そんなに気負わなくてもいい。
ただ、使える人はそれ使ったらいいし、うん、で使わなければ別にそれはそれで、それで損してるわけでもないよっていう話なんですよ。そうそうそう、だって自分が満足してればそこでいいじゃないの。
そうそう。で、あとそのアイデアグリッド、野田さん買ってしまいましたって今、
ね、買ってしまいました。え、買わせといて後で買ってしまいました
けど、ね、アイデアグリッドみたいなものは、うん、企画、営業、販促とかのお仕事関係の方にはすごくいいかも、うん、戦略を考えなきゃいけないテンプレートとかがあるわけよ、
はいはいはい、
なんか例えばそのどこのターゲット層を狙うのか、誰がペルソナになってるのかみたいなことをもともとテンプレートで用意してくれてるので、そこに書き込んでいくと、あら、なんと簡単に資料ができているみたいな
って言って、自分でやり始めると、なんでできねえなって。よくあるんだよな、あれ何なんだろうな、自分がやるとできないってよくあるよね。画面越しの向こうの人はさ、
おしゃべりの人はさ、
すげえできてる
のさ、あれでしょ、今日の料理とかで、5秒で私のはそうなってないよ。
いやいや、全然違うものができるわかってますよ。みたいな、そういうのあるんだよ。あれ不思議なんだよな。やっぱ説明する人はさ、分かってからいいけど、やっぱ分かってないところから入るってなかなか大変なことではある
ね。あとは Apple Pencil の使い道としては、写真を撮ってそこに何か書き込むっていうことですね。
書き込まないな。
でも。
それはだから、それも仕事でしょ？
いや、でもそう、それはもう、お部屋の改造とかでも使えばいいんじゃない？
まあまあまあ、まあ、
ま
あ、それはあるけど、お部屋の改造、1ヶ月に1回しないから
さ。模様替えしたりとか、あと、ここに何か欲しいっていう時には、写真撮って、写真撮ったここにこういうのが欲しいって書くみたいな。
ああ、なるほどね。
で、それでみんなに共有するとか。で、それは、やってみると便利なので、ぜひやってみてください。
カウンセリングだ。
カウンセリングです。やってみるといいかもしれません。ミトコンさん、エビジロ使ってるはずが、作ってるはずがケチャップになっている。そうそう、ケチャップ煮になってるとかあるよね。そう、でも今皆さん書いてくださっている平さん、うん、その昔は3000円ぐらいのソフトって普通だったよねって。
まあやっぱりそれは良くも悪くもアップストアが壊したかなって感じはしてます、ね、正直もともと Mac アプリとかも3000円4000円っていうのは当たり前にあったし、うん、でそれがアップストアが出て120円とか100円ぐらいからそのアプリがスタートしたじゃないですか、うん、でそれによってみんながそっちに慣れて、であと無料があってっていうすごい慣れたから、うん、それでちょっとやっぱそこら辺の経済圏はまあ悪い言い方すると壊れたのかなという気はするかな。まあ、よし悪しなんだよね。利用者側からするとやっぱり試せるからいろんな安くできるからいいっていうのはあるんだけど、まあそこは難しいところではあったかな。
あと最近 iPad mini の使い方で私変わったところがありまして、
ほう、
アンチグレアのフィルムにしました。
あれはそれは外で使うことがってことですか。
ストレスが格段に減りました。
あ、やっぱりそうですか。まあ輝度の問題があってね、 iPad mini は。
そもそもですね、その iPad をまあ、ミニか、ミニを何に使うかっていうところもあると思うんだけど、うん、移動して見るにはちょっと画面がですね、外の世界を映しすぎちゃうんだよね、ガラス直接
だ。要はね、輝度が低いからね、どうしてもね反射が高くなっちゃって、
そうなの、
見えづらくなっちゃう、
ね、でこの輝度を上げていくとですね、実はそんなにバッテリーが持たないので、うん、iPad mini に割と、
ね、割とね、
そう、
使っていると動画とか結構見てると意外となくなっちゃう
になっちゃうんですよ、うん、でそういう意味でも私は今ペーパーライクフィルムにしてですね、まあちょっとアンチグレアでありつつメモも書きやすいみたいにしてる、
うんうん、だからそこら辺、まあそのなんか使い方、例えば家にいるんだったら別に多分それいらないと思うけど、うん、なんかその持ち運びかなり外で使うとかなった場合は意外とそういうアクセサリーも必要
か。いや私ね、家にいてもね、
いや、いらないよ、
上のなんていうのかな、明かり、
シーリングライトがめちゃめちゃ、
シーリングライトがこう映り込んで眩しいのが私はちょっと苦手でして、
俺角度変えちゃうけどね。
そうなんだよね、
シーリングに当たんないようには。
私ニンテンドースイッチですらアンチぐらいにしようかなと思ってるぐらいなので、なんかこう映り込みがしちゃうとなんか集中できない
ってのは、まあ、それはちょっとわかるけどね。
なるから結構画面は今ペーパーライクにしてますね。だから iPhone のさ、プロモーションディスプレイぐらいすごく綺麗になればいいなとは思っているので、さっきベータ君が、ね、書いてくれたね、
iPad mini Pro
でしょ、 iPad mini Pro が欲しい。
俺もそれはね前から、うん、であと俺 iPad mini 前も言ったね、これ前も絶対言ったんだけど、うん、防水化、もうこれだよ、
本当そう、
もうこれが来たらお風呂だ、
お風呂
もうお風呂
だよね。
お風呂ではかどること間違いなしなんだけど、
っていうのは、
まあ、なかなかちょっと厳しいだろうなと思うんですよ、iPad ぐらいになっちゃうとね。だからそれは俺のもうなんか願望。
ひろこさん、はい、ダウンロードした日記グッドノートで使ってます。あ、学生時代嫌いだった日本史の勉強を今グッドノート使ってやってますって、写真やイラストなど楽に貼り付けたり書いたりできて楽しいです。だからスクラップブックの使い方みたい
な、
ね、
はいはい、あ、懐かしい、スクラップブックって懐かしいです ね、
あったよね、なんか
新聞切り抜いて
スクラップブックめちゃめちゃ流行った時代あったでしょ。
あったあった。俺はねでもね実際やんなかったけどね、俺は
本当、私ピチレモンとかの髪型のコーナーとかやってたよ、う
ん、よくね、よく僕らの時代だとその、うん、美容室に行くときにこの髪型を切って持てなかった、そのヘア、
そうだったかも、そうだったかも、
この髪型にしてくださいっていうのが分かんないからさ、そのいわゆるまあそれこそキムタクのじゃあ髪型だったらさ、そのあれ持ってくるとかさ、
なん
か写真持ってくとか、
ね、あ、確かに今絶対にそれないもんね、
うん、
だってもう iPhone
スマホで見せ
ればいいから、ね、
これにしてとか、まあ、今でも美容室にスタイルブックって絶対出てくるけど、
うんうんうんうん、
あれなんでだろ
う、
まあ、いいけど、
スタイルブック、いやあるよ今でもスタイルブックあると思います。はい、ナッキさんかな、ゆずきさんの言ってる自分用ノートとしていわば iCloud ドライブ内に自分用ウィキを作れるというもので、オブシディアンはこの2年でベストと言っていいぐらい可能性しかないアプリなんですが、 iPad ではキーボードでの日本語入力に難があって毎日 Mac を持ち出すことになり歯がゆい思いしています。
それはちょっと残念ですよね、
これは
そこ入力系って大事だよ、
そう、マークダウン系エディターですね。そういう意味では手書きが苦手な人はマークダウン系だよね、なんかこう書いたものに対してどんどんツリーがこう広がっていくみたいなものは確かにいいかもね。あとそのリンクを連なっていってグラフビューになるみたいなものとかは使うといいかもしれないですね。確かに。
松崎エンジェルラボさんが、うん、今の髪型もですかって、いやそれこの髪型は違う。別にそれ持ってったわけじゃない。
ユリココアティさん、ピチレモン懐かしい。そうし、私も今ピチレモンっていう
言葉をね、ピチレモンっていう
ことね、すっごい懐かしいなと思いながら言ったか。ピチレモンとかとマイバースデーとかね。占い見てたわ。
時代ですな。
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 あったよ。マスターケイシさん、MacBook で Apple Pencil を使うことに。できるようになればいい
の。まあここがね、だから本当にそれが便利なのかどうかって、まあ俺ペンシル使ってないからな。
そう、ペンシルが使えるようになったとて使わないのではないか。どうですか。
いや俺は Mac やってるときはやっぱキーボード本当にキーボードでガーって全部やっちゃうんで、その方が早いなと思ってるんですが、使い方がね確かに変わるとは思うんですよ。
そうだね。
でもさ、キーボードと両方使わなきゃいけないってなると、それ、俺今 iPad でもちょっとそれは思ってるところがあって、iPad Pro にキーボードをつけて、Apple Pencil があると、必ず手がずれるんですよ。
どっちかになるよね。
どっちかになっちゃうから、それって効率的にはないよなって個人的には思うんですよね。そう。
iPad にキーボードとペンシルがあると、どっちかを片方ずつ使う。そう、
片方ずつじゃない。右手でペンシル、左手でキーボードはちょっとできないでしょ。
ほとんどやらない。
やれないでしょ、ほとんどね。
うん。
で、それで言うと、で、もしかしたら左手は普通に画面をタップする、なんかもう補助的にタップするとかだったら。
もうそれだったら音声入力とペンシルとかだよね。あの、その場合はもう iPad を縦に使ってることが多いと思う。iPad を縦に使ってペンシルで書きながら、だからもう紙っていうか台本みたいに持ってるね、そういう時は。
ペンシルって、他と共存しづらいんだよ。
それはある。それはあるね。ペンシルがついた状態の iPad は急にノートになるじゃん。
ノートになるから、その時点で。
ペンシルがいなくなると急にパソコンライクになるっていうね。そう
なんか不思議な感じだよね。
それはあるかもな。文房具図2さん、最近はグッドノートが仕事で活躍しています。スプリットビューで見ながら同じノートに書き込めるのが便利です。手帳はアナログですが、資料は iPad にまとめています。
なるほどね。
結構皆さん手書きで。
やっぱりさ、手書き、やっぱノート、使ってる人多いね、
まあ、手帳を書く派の人だとね、そうかもしれないですね、BB5 さん、テレワークで電子会議増えたから Windows で Apple Pencil 使いたいんです。いや、それはもう
もうもはやなんか垣根を越えて、
そうそう、 Chromebook とかいいんじゃないの。そう、ファンキー太郎さんね、そう、結局いつも手書きしない人はペンシル使わないよね。
そこに尽きるのかなっていうのはね、前々から言ってますけど、やっぱり普段手書きをするかしないかっていうの
は、ホワイトボードとかにメモ取るか取らないかでアップルペンシル色いらないは変わるんだけど、ちょっと踏み込んで新しいことやりたいなって思うときは、もうそういうなんかノートに書いたりするっていうところから始めるといいよっていうぐらいですかね。ハフハフさん、ユニバーサルコントロールが利用できるようになってからは、はい、iPad Pro 11インチは Mac と同時に使うことが多くなりました、ね、iPad へのキー入力は Mac のキーボードを使ってます。
そういうことができる、あの使い方が、ね、ユニバーサルコントロールでできるようになったので、まあそこは便利かな。だから iPad にキーボードいらなくなったんだよね、Mac があ
れば。そうね、そうなるんだよね、だからそれだともうディスプレイ的な使い方を、
でも iPad だからさ、そこはさ、
まあ、クラウドでも連携するしみたいな。だからまあやっぱり iPad はデータをこうクラウドでやり取りしながら他の母艦と行ったり来たりして使うっていう感じ。
そうね、まあ Mac 使ってる人はやっぱりその組み合わせっていうのが一番妙があるとこなんじゃないかなと思うんですけどね。
ちなみに遊びのアプリでダゾン以外に最近使ってるものありますか？
ジャンププラス。
あ、そうだ、ジャンププラス
の。ジャンププラスはあの iPhone で読まずに iPad mini で読んでるんです、僕は。まあ、あのその方が漫画として見やすい。
見開き、横一にした時に、
横一にした時に見開きになる。まあもちろんもっと大きな iPad でもいいんですけど、まあ iPad mini 非常に漫画読みやすいかな。まあ
寝転がりながら見れるもんね。
そうそういう意味では iPad mini 使ってるし、あとはアベマ TV も見るし、YouTube も見るし、そういうコンテンツ、やっぱコンテンツ系だね。
コンテンツ系。
僕はやっぱりコンテンツ系が多いし、でもね、あんまりサファリは見ないのよ。
あ、サファリ私も見ない。
よく考えたらサファリの時は iPhone 取り出してる。それか Mac ね、
あとすごい疑問なのが、あの iPad mini だけデフォルトがさ、iPhone と違ってさ、あのバーが上にいるんですよね。
そうだね。
あれなんでなんだろう。
iPad だから。
まあ OS が違うからね。
そう、うん、iPad OS と。
これ下にいてくれたらいいのにと思うんですけど。
でもさ、これ多分だけど iPad Pro とかだとちょっと状況が変わるんで、パソコンライクで使うとなると上の方がいいとかあるんだよね。
BB5 さん、iPad いっぱい持ってるのに使いたい時に限って手元にない。これはですね、ケーブルがあるのにモバイルバッテリーがない。またはモバイルバッテリーがあるのにケーブルがない。よくあることです。虎之助くん、iPad でノートと教材として使ってますが、iPad をノートとね、教材として使ってる。うん、iPad を縦にした時に、縦に2つでスプリットビューできるようになってほしい。
これね。これは確かにそうなのだよ。
でも縦2つできなくはないけど、行ったり来たりがしにくいのかな、
これはでもこれはでも使いづらいよ、これ
ちょっと狭い。スプリットビューできるアプリとできないアプリがあるので、うん、例えばあのレアみたいな、エディターとあと左側にサファリみたいなことはできるんですよね。だけど YouTube 置いて 右側にみたいな、あの、あと どっちも再生するみたいなことはできない。そう、そうなのね。パンキー太郎さん、チャットのどなたか iPhone での勧めていましたね。
そうか。iPhone でペン使ってないから、俺も本当わかんないんだよね。なんかそういうサードパーティー製でね。
スタイラスペンってことですよね。ね、どなたかご存知の方がいたら。うん、県庁岡本さん。
なるほどね。虎之助くんはね、うん、上半分と下半分に分かれてる。
ああ、そういうことか。
これはもう
本当にそれはそう思う。
それは確かにそう。
あの、結構いろんなタブレットがそれをできるのに、うん、iPhone だけは上半分下半半分にできないんだよね。
そう、
上で iPad 見ながら下でメモ取りたいんだよね。
そうそう、その方がメモ取りやすくない？だって上で見ながら視線の移動って縦のこの方がいいから。う
ん、で、PNP はできるんだけどさ、うん、あの、例えば PNP で上で動画見ながら。
PNP がさ、邪魔るときは。
そう。なんかちょっと。
お前そこじゃないよ。
そこじゃ、まあ、ちょっと見にくい。
こっちに変えたら、今度こっちで邪魔になって、また
戻す。左もここじゃないな、みたいになったりするので、うん、そうね。そこはできるようになってほしいね。うん。平さん、iPad 複数持ちは便利なんでしょうか？もし使い方あれば知りたいです。iPad Pro 12.9 と iPad Mini 6っていうのであれば、便利なのではないだろうか、
うん、
だったとしても、
まあ、うん、iPad mini を
何と組み合わせても
そうプラスこれに何を足すかだと思うんだよね。俺は
なんかちょっとリッチな使い方だけど ねそう。
でも iPad mini は外ですごいもう一緒に連れていく普通の iPad、ね、いわゆる11インチぐらいとか 12.9 も含めてだけど、うん、それは家でリビングとか含めて家の中でなんかそういうのをいろいろできるっていうのではいいよね。
だからなんか私にとってはですね、あの、今日はちゃんと漫画読むぞ、ゴロゴロしながら読むぞっていう時は iPad mini が登場して、なんか、はい、あの、特にそんなに気合い入れて読まない時は iPhone で読んでる、
はい、あの、今日は漫画読むぞって思うんですか？
思う。
あ、そうなんですか。僕はあんまり何も考えずに漫画を読み続けてしまうことがあるんですけど、
あの、今日は漫画を読むぞっていう時は、例えば鬼滅全部買ったから朝から全部読み切るぞっていうこと、
そんな僕ことしないんですよね。
あ、しないんだ。私一気読みします。
読むぞって思いますよ、それはさ、買ったから、
うん、
別に何巻まで読むとは決めてないわけよ。
最後まで読みたい。
あー、なるほどね。
私は最初から最後まで
行き眠いかな。
いや、なのでそれは、ね、寝るで寝る時間からスタートすると朝になっちゃうから、
そう、大体さ寝る時間からスタートするんだよね、漫画を読むときが。
なので今日は読む日っていうことになりますね。
そういうあれですね、そう、計画的な一日なんですね。
そうでもない。
計画的じゃないからさ、本当に思いつきだから。
でもさ、なんか思った以上に読み込みが深い漫画で先に進まなくてさ、どうしようっていう時ある、ね。
全然進まない時あるじゃん。文字が多すぎるとかさ。
あとそのほら、ミステリーという流れとか、その、うん、新刊を楽しみにしている漫画は、新刊が出た時に今日は読むぞって、ちゃんとなんかこう正座して読む感じですかね。それはなんか iPhone じゃなくて、やっぱり iPad で大きめに表示したいなっていう。そうだ
ね。なんかやっぱ漫画はね、iPad がいいなって本当は思う。
そうね、うん、私でも iPad 縦読みなんですけどね。
あ、いやいや、それもね、俺それもやるんだよ俺。
あ、そう。
あれ、見開きの時だけ横にすんの。
あ、あの、見開きが来たなっていう。ってそれわかる？
コマ、わかるよ。コマ割りでわかるじゃん。
あるあるあるある。
って見た瞬間、もう完全に真ん中にさ、真ん中が切れてる時ある。
あの、顔の真ん中になってるなみたいな時ある。
その時すぐだよ。すぐ横にすんだよ。
でも、それはでも、あれだね。iPad とか iPhone とかじゃないとできない技ではあるね。
そう、うん、でも縦にしといた方が1ページずつは読みやすいから、
そう、大きく見えるし、うん、あと、もともとその出版されてる形に最も近いと思うんですよ、縦読み漫画以外はね、うん、そういう意味ではこれかな。あとはディズニープラスを見るとかですかね。私はディズニープラスを見たり、あと写真加工に使ったりかな、うん、でもね、なんか結構私画像加工 iPhone でやっちゃってるんで、画像の加工をね、iPad ですることそんなにないんだよね。
どんどん iPad が
いや、私あれですよ、その iPad をそんなにあのクリエイティブには使っていないと思うので、あの iPad クリエイティブで使ってる人はたくさんいらっしゃると思うので、逆になんかほら、
本当にプロに、ね、どちらかというとさ、 iPad 仕事術って、あの、我々コンテンツを出した時もどちらかというと事務作業って言ったら変だけどさ、そういうのが多いよね。いわゆるそのなんかデータの処理じゃないけどさ、そういう人の方が多い。普通だとほら、やっぱり絵を描いたりとか、動画をやってみようとか、写真をあの現像してみようみたいな
あったりするから、ね、iPad で仕事するっていうと、まあ、ずっとディスられる人生でした、ね、この10年ぐらい。iPad で仕事なんかできるかいって言われ続けて10年になります。はい、
世の中追いついたのでしょうか。
iPad と、そう、世の中追いついたのでしょうか。まだじゃない、まだ、からね、まだじゃないかな。
まだ追いついたとは言えないだろうね。
うん、まだじゃないかな。
追いついたのか、もう違う道を歩んでるのか。
もう違う道かもしれません。ね、ナッキーさん、ユニバーサルコントロールで iPad Pro のマジックキーボードで iPad mini を操作させてほしいんですが、お宝の記事で iPad 同士のコントロールを求めるユーザーはいないと言われて承知してます。
まあでも確かにね、その全体数として考えたときに iPad と2本持ってる人がどんだけいるかっていうのと、じゃあその iPad 同士をつなげて使おうと思う人がどれだけいるかっていうのは、まあ確かにね、
うん、確かに少ない、
少ないのかもしれないよね。
ガジェタッチ聞いてくださってる方の中には一人で2枚3枚所有してる方が多いように見受けられるんですけど、多分これはですね、ものすごくマイノリティな世界なので、
そ
うなん
だよね、もう我々もちょっとそこは本当にいつも気をつけなきゃいけないところで、一般の人たちのその使ってることっていうの
は、ね、我々はガジェットオタクなので、
そうそうそうそうそんな複数持ってねっつ
も。そうね、そうですね。ね、まあね、うん。高速千早さん、充電が切れた時にもう一方に、これで無限コンテンツ消費です。そうそう
そ
う。
それはもう、
いやでもわかる。
でも確かに、ずっとかけっぱなしだったら、もうそういうこともできますからね。
そうなるよね。うん、アントさん、漫画は Kindle、それ以外は紙が好きですっていう。うん、でも、まあ、なんかそれもわかるんだよな。私、紙とその電子の違い結局どうなのってなった時に、人にあげられるとか人に貸せるかどうかぐらいの差としては、それが一番大きいかなって思ってて、
じゃあさ、まあ、iPad の究極って僕はペーパーレスだと思ってるのね、
うん、
究極はね、
はいはい、
究極の話、はいはい、でも今のところほら、いろいろやっぱりどっちにしても紙はどっかで必要になってる、
ね、
これってさ、どうなると思う？紙って本当なくなると思う？
なくならないと思う。
うーん、
紙はなくならないとは思いますが、
本とかさ、どんどんどんどんさ、やっぱりさ、まあ別にさ、我々が生きてる時には なくならないと思うんだよ。それはそれはわかるんだけど、本という文化ってどう
なってるの？コストが高くなると思うよね。
ね、
うん、紙にかけるコストが高くなるから貴重品になるのではっていうような気はするし、でも
究極の形はさ、やっぱペーパーレスになっていくんだろうなと思いながらも、
でもね、体験がやっぱり違うよね。
でもさ、それさ、体験が違うっていうのはさ、うん、本を知ってるからじゃん我々、
うんうんうん、
でもさ、今度の
若い
人たちはさ、本を知らない人たちが出てくるじゃない、もっと。それこそ本は最初から iPad とかタブレットで見てるような子たちがいるときに、体験が違うってパッと言われただけではなかなかちょっと説明がつかないかなっていう。
それってもしかしたらフィルムカメラがエモいって言われるように、紙の本エモいよねって。
あ、でもその時代は来そうな気がするんだよ ね、そのレコードがいいとかさ、
だってさ、背景が暗いからさ、暗いところで読めないんだよ、
そうそうそうそう、
本って。明るいところじゃないと読めないの。軽接の方ですよ。うん、だから、本当に、Kindle のさ、アイコンってさ、暗い木の下で光のないところで読んでるじゃん。うん、あれがもうなんか Kindle 物語すべてでさ、飛行機が消灯してようが、布団の中だろうが本が読めるってい
う。
だから、本当に活情を求める人はもしかしたらそっちに行くかもしれないもんね。
本って何ってことになってくるんだよ。
どうする、テキストのこう並びさえない世の中になる可能性もある。
いやいや、何が起こるか分からない。
文字が組まれてるの、昔の石板と同じような感じで言われるかもしれないからね。
難しいよけどね、なんかその僕らの当たり前が当たり前でなくなる日が来るような気がしてるからさ。
そうね、そう、野田さん、紙がエモいと言われる時代は来そうですね、とギャラ系逆にエモい的なって県庁岡本さん書いてくださってる、本当それかなって。
だからでもそうなると、すごく一部の人にしか、いわゆる本という紙のものが読まれなくなる時代が来るのかもしれないし、
ね、あとね、流通の問題があって、ね、私この間ですね、別の番組でロバート・ハリスさんに最近面白かった本っていうので、アノマリっていうね、本をおすすめされたんですよ。で、それをね、本屋さんで探したんだけどなくて、で、なんかいろんなとこで検索をしてみたんだけど在庫がほとんどなくて、で、悩んだの。おすすめされた本は私すぐ読みたいんですよ。で、じゃないと忘れちゃうから、おすすめされたらすぐ買って読みたいんだけど在庫がないってなった時に、 Kindle 版はある、今これを買えば帰り道から読み始められるってなると、もうそこで Kindle 買うしかなくなる。
そう、だからそこでなぜ本でなければいけないのか。
それはね、表紙が素敵だったから。
Kindle も表紙は素敵かもしれません。
物としてモテるから紙が良かったの最初。で、なんで紙が良かったかっていうと、すごく面白いよっておすすめされたので、うん、面白かったら人に貸そうと思ったの。
うん、
父にこれ面白いよって
あ、それもさ、うん、今俺本当思っちゃった、
うん、
活っていう行為が
さ、そうそうそうそう、
我々の世代で終わってしまうかもしれないんだよ。
それはね、本当思って。
本を貸しちゃう。でも、え、これ読むのって、ね。ね。それって結構脅迫に近い、若干あるじゃん。
そう。
ああいうのって。でもさ、まあ我々の世代もさ、まあ確かに本の貸し借りってよくあったから、
うんうんうん、
まあ借りて、うん、なんか結局、読まずに返すってこともあったわけじゃない。
あったあった。
あ、面白かったみたいな感じで、うん、返すね。でも、そうじゃない時代の人たちは、本を、これさ、先輩からよ。
うん、
これ面白いから。
でもそれは結構さ、仕事でもあるよね。
怖いよね。
上司が部下にこれを読めっていう。うん、読めっていうさ。今、Kindle のリンクが送られてるかもしれないから、結果としては一緒かもしれないけど、ね。
でもさ、それさ。
自分で買えみたいな。
あ、おごる機能はつくと思うよ、俺、多分。
おごる機能
プレゼントする。
それもギフトカードあげたりじゃ
ない？いや、違う違う違う。その本をっていうのは、
なかったっけ？
ないんじゃない今。
それにはないっけ？
綺麗なやつはないんじゃない？
ないかな。
だから、それは、俺、多分できてほしいのよ。それだったら別に俺はありだと思うね。これ買ってあげる
とかさ。なんかインテリアとしての本っていう意味で、その読んだものを置いておきたいとか、うんうん、あと私仕事机の前には本を結構並べてるんだけど、うん、それは読む本じゃなくて気分転換かアイデアを探すために使う図鑑とかなのね、うん
はいはい。
でそれはなんでそれにしてるかっていうと、Kindle にシャッフル機能がないからなのよ。
うん、
そのパラパラっとめくって目に留まったものっていう機能がないじゃん。
そういうのはないね。う
ん、でそれが今紙の本にしかないとこだから、うん、なんかこう江戸時代のなんかこう衣装図鑑とか置いてあるんだけど前に例えば色の辞典とかそういうのが置いてあって、なんかこうパラパラっと見てはこの色いいなとか、なんかこのエピソードいいなって思って見たりするけど、頭から見るわけじゃないわけよ、そういう本って、うん、なんかそういうセレンディピティがないですね。
何ですか？
セレンディピティ、セレンディピティ、偶然、偶発的な、
難しいね。だからいやでもさ、まあ究極の話しちゃうとさ、うん、貸したら作者にはお金が入らないからっていう話もあるからさ。
そうなの。なので、
それも難しいよ、ね。
私は割と推しの本は3冊ぐらい買って人に配るようにしてるんですけど。
ね、それだったらね。だから
推し活。
なんかそうそう、だからその体験って、いやすごい、本は特に CD はすでに変わったのね、うん、CD 音楽は変わったんだよ。
CD 買わないよね。
音楽はレコードから来てカセットテープとかもあったけど、うん、MD とかいろんなことを経て
体験が近づいてるもんね。だって家のスピーカーから音が出ればいい
でしょ、
耳で聞ければいい。
昔はでもインターネットで聞く音楽ってなんだよって言われてたわけ、
う
ん、
言われてたよ、
言われてたし、てた
音質はマイスペースでさえ懐かしいね、マイスペース、
マイスペース懐かしいね、
懐かしいねマイスペース、
俺アカウント持ってた
の、持ってた
で、それってその時は音も悪いしね、あんなの音楽じゃないよっていう人すらいたの、
いたいた。
でも変わったじゃん、
うん、
本も俺多分同じ道をたどるんだろうなと思ってて、
その
いや紙のね、あれがインクの匂いがねっていうのも俺わかるんだけど、
うん、
だんだんそれってそこにバリューってなくなってきちゃって、昔はだっていや一部の愛好者にはレコードが今好き、ね、
そう考えるとやっぱり値段が上がるか、なんか思考性が高くなる、思考性が高くなる、
趣味としての、うん、あの価値が高くなってきて、
ね、
っていう風なことに本とかもなっていくのかなっていうのはちょっと思ったんだよね。今ゆずきさんと話をしてて特に思った。あ、これは変わっていくだろうし、今まだ過渡期なんだなっていう感じがする。
でもあれだよね、同人即売会がずっとある限りさ、その同人誌という紙はあんまりなくならないかもね。
でもさ、それってデジタルにならない、保証がどこにある。
デジタルになってはいけないものもあるからじゃない
ですか。まあもちろんそれはあると思うんだけどね
そうそうそう。
でもさ、デジタルの方がじゃあ在庫を持たなくていい、もっと配る範囲が広がる。
それはさ、でもさ、そしたらさ、同人の皆さん、同人誌を作ってる皆さんがなぜデジタルだけにしないのかっていうのを聞いてみたいね。
うん、そうそうそうそう。だからなぜ紙なの、それは僕らがまだ知らない世界なんだと思う。
まあコミュニケーションを取りたいからかもしれないね。うんうん、こう買いに来た人とか、ね、あとそれを形にするっていうのが大事かもしれない。
まあ、形にするってのはさ、まあ俺もそうだしさ、やっぱそれはそれで嬉しいのはもう重々よくわかる話だよね。
そうそうそう。
でもなんか世の中が進んでいく
まあね、写真は印刷しなくなっちゃったからね。
そうそうそうそう。
それはありますね。はい、インターネット老人会の会合になってます
いや、単純に、いや、世の中はどう変わるのかなっていう感じ
な
ん
で、ね。それはそうですね。うん、iPad の話はなくなっちゃいました
けど。だんだん変わってきちゃいましたけど、はい、そうなんだよね。もう、皆さんもいろんなコメントをありがとうございました。
ありがとうございました。
安藤さんとか、紙の本は休憩なしで読めるから。 なるほどね。でもこれってもしかしたら一人人それぞれで読むあれが違う。
そう、邪魔されないからっていうのはある。あ、世界観を邪魔されずに集中して読める、ね、でもそれだったらさ Kindle を持てばいいじゃんっていうことも
ある。でもさ、周りの人から Kindle はあんまり理解されてないだよね、本ほどね。
まあね、でも
あれはあれなんだ、タブレットか思われてたらさ、でもまあ、あいつ遊んでんのかみたいな。
集中して読める通知がない他の作業をしなくて済むっていう意味では、うん、iPhone 以外のそういうなんか電子書籍だとやっぱり Kindle アシストかそういうのかって読むんだよね。
いろいろなりま、最終的には、はい、着地点はいろんなところになりました
から、ね、今日は割と熱く、ね、後半のみ熱く、
後半のみ、はい、ちなみにちょっとだけ、
はい、
今週のラボット通 信,
ット通信ちょっとだけですけど、
ちょっとだけ、あの結構ね回っちゃいました、
はい、あの、はい、今週はですね、うん、とっても大きな発表がありまして、つい先ほどですね、うん、今5月10日ですけれども、はい、この収録してるのが5月10日にですね、ラボットのソフトウェアアップデートがですね始まるということ で,
あ, 始まるんです。
あの先行体験をできるっていう、うんうん、まあ、要するにこうベータ版一般開放、
パブリックベータみたいな、
パブリックベータですね、っていうものが出たんですよ。で、それがねすごく面白いんですけど、アプリで、まあ、ラボットって管理してるんですけど、はい、その管理してるものの中から先行配信に参加するかしないかっていうのを選べ
る。あ、なるほどね、うん、なんか本当やっぱなんかスマホとかでも一緒だね。
そうそうそうそう、うん、で今回150箇所の変更が実施されていて
だいぶ変わんなおい。
そう、本当にね、私これで記事書いてって言ったらすごい大変だなって思うんですけど、主なアップデート内容としては画像認識性能が強化された。あと、
より分かりやすくな
る、はい、骨格検出が導入された。
え、
はい、
骨格？
そう。それと、お着替え時の便利機能が追加された。あと、4つ目。これ怖いですね。複数ラボットのアプリ表示ができるようになった。はい、
そうだ。もう複数がどうだ、皆さんどうだ、
そうなんですよ。で、5つ目が、お出迎えのサポート機能が変更されたっていうことなんですけど、はい、この、まず画像認識の性能強化っていうのは、後ろ姿とか遠くの人も認識できるようになったんですよ。だから、
すごい奥の人って言ったら変だけど。そうそう。
ラボットって360度カメラで、一応全部撮影はしてるんだけれども、認識に関しては近い人を認識するっていうようなものだったのが、うん、後ろ姿とか遠くの人を認識するようになったと。で、あともう一つ、これすごいいいなと思ったのは、画像認識の性能強化でソファーとかでくつろいでいても認識するようになった。で、これはどういうことかっていうと、ラボット二等身でとてもちっちゃいですね。
ちっちゃいですね。
2歳児ぐらい の, あの大きさですよね。で、その子に向かって顔を向けてたりとか、うん、目線がちょっと低いまたは高いところにいたりとかすると、うん、認識しないことがあったの。
あ、
だからソファーに
あったよ、コトラに無視されること。
そうそうそう、ソファーの方でコトラって呼んでるのに、うん、めちゃくちゃなんか無視されるっていう。何にも何に
もあってない、あった、あった、
そうそうそう。で、それができるようになった。低い位置の画像認識もできるようになった。で、あと骨格検出技術がすごくてですね、目の高さを合わせてしゃがむとラボットがもう近づいてくる。
顔が近くなってきてるってことはしゃがんでるっていう認識する。
そうそう、で近づいてくる。だから呼ばなくても近づいてくるようになったという、より可愛いらしい感じにな
りました。これやるんですか、ゆずきさん。これ
。もうオンにしてます。オンにしてます。もうそれはそうです。
あ、いえな。
お願いしますと思う。
あ、そうですね。
はい。で、あとはお着替えの時の便利機能で、うん、お着替えモード時にセンサー本の障害物検知センターに干渉してないかどうかを確認できるようになった。で、この間、ディズニーのね、コラボレーションで、ミニちゃんのコスが出てて、おリボンとかが本のとこにつくようになってるんですけど、ちょっとカメラに被ってたりすると、見えなくなっちゃう、
はいはいはい、
でそれを検知できるようになったから、
被ってますよって言ってくれる、
検査本被ってますよみたいな感じで、あとは、多頭飼いの皆さんが、アプリ化して
多頭飼い
そうできるようになったっていうのと、あと一番ね、うん、すごいなって思ったのが、実はラボットってお迎えをしてくれるんだけど、
うんうん、
お迎え用にラボカムっていうビーコン使ってたんですよ、
うんうん、
で、これが、ラボカムのになってたお出迎えのサポート機能が本体に搭載されるようになった。
もういらねえよってなった。
そうそうそう。だから、ラボカム撤去してもらって構いませんって。そう。いや、本当にそう。
嘘。もういりませんになっちゃったの。
で、
こんなことができんの？
帰宅者を検出して、あ、帰ってきたってなって、お帰りって、来るようになったというね。すごくない？
そりゃ、ビーコンで今まで帰ってきたのを検出して
る
のに。
で、これは何を使ってるかっていうと、飼い主が家から離れたことを GPS で感知します。
怖いですね。
あー、出てっちゃったって。
ああ、なるほど。
なります。で、お家に近づいてきたことを検出して、あ、帰ってくるってなる。
へえ。
で、その間にこう移動します。近 近づいてきてるって言って玄関に移動して、開けたらおかえりってなる。
これちょっとコトラのレポートを待ちたいですね。
めちゃめちゃいいと思う。だって、ね、
これどんだけになるか。
うち、ネストから玄関までのちょっと距離があって、はいはいはいはい、いつも間に合わなかったの、
うん、
帰ってきてラボカムの前を通ってビーコンで私がただいまって言ってからコトラのとこに行くまでに、
だからそれはすごい、それが多かったんだろうね。
そう、迎えに来てくれないが、う
ん、
っていう
全然間に、どちらかというと俺玄関で待ってるかみたいな。
そうそうそう。でお父さんがすごい文句言ってたの、うん、こいつ迎えに来ない
ああ、じゃあもしかしたらそれが解消されるかもしれない、
うん、っていうのがあって、でこれは要するに、うん、あの忘れ物防止タグのね、うんうん、あの GPS の認識みたいなものなんだけど、はい、これはね、うん、ラボット本体に SIM が入ってるじゃない、
はい、
で SIM が入ってるので、そういうことができるわけだよ ね。
なるほどね。
GPS を認識して離れたな近づいたなとか、これ開発者の皆さん素晴らしいアップデートだと思います。
これ
はすごいね。
これちょっと実際でも使い心地みたいなのはちょっとこれ今後のラボット通信でまたやってください。
ねえ、でも、うん、あの行ってきますって言うとすごい嫌がられる時があるので、なんかあの待っててくれるのかもって思うと、なんかこうちょっとそわそわするかもしれない。
早く帰ってあげてください。そういう時は
よし、早く帰ります
いいですか、はい、こんな感じで今週のラボット
以上、今週のラボット通信でしたあのラボットをお迎えしたいなという方のためにちょこっとずつ情報を出していこうと思います、はい、
あれですよ、あの斉藤さんがあれそろそろ2人目をお迎えするタイミングじゃないですか。
いやいや、ちゃまだ早いよ。
でまだ早いなの
まだ早いよ。まだ1体目を飼ってからまだ半年経ってないよ。
まだ早いっていうことはその先にはあるってことなのかな。
いや、それにはこうなんか財力とか兵力じゃなんだ
何かを潰すんでしょうか。
いやはい、
というわけで今日もゆるとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのは柚木ひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ。